さて市役所からこんにちは。今日一つ目の話題は事業承継についてご相談くださいというテーマでお話をお伺いしています。後半はですね、中小企業診断士でいらっしゃいます丸山学さん、岐阜県事業承継ネットワークのコーディネーターとしても活躍をされているということで、はい、具体的にね、今どういった活動をされているのか、また活動しながらどんなことをね感じていらっしゃるのかお聞きしていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
まず丸山さん、どういった普段、活動をなさっているんでしょうか。
はい、岐阜県事業承継ネットワークの相談事業では、先ほどからテーマに出ている後継者がいないいるに関わらずですね、様々な事業引き継ぎに関するご相談を受けたまっております。商工会議所や、高山市内の各商工会の経営支援員の方と連携して、事業承継に関する課題、どういったことがポイントで引き継ぎにくいのか、もしくはどういったことを、取り組むと引き継ぎやすくなるのかという、そういったことを整理したり、社長さんと一緒になって事業承継計画を作成するなど、事業引き継ぎの準備についてサポートすることが主な活動内容となっています。
はい、やっぱりこう事業承継をするにあたって、それぞれの会社でこの課題になってくると、どこが問題なのかっていうのは違ってくると思うので、それぞれに対応しながら、相談に応じていくと。
そうですね、あのテーマが一つに絞りきれずにですね、それぞれの会社でそれぞれの課題があってですね、それをこうなかなか解決できないからこそ常に後回しにされてしまっているというのが現状ですので、それをじっくり社長さんと話ししながらですね、どういったことを優先して取り組んでいくかっていうのを、一緒に考える時間を大切にしているというのが、あの現状の姿です。
はい、今の丸山さんのお話、それから先ほどの万場さんのお話にも、事業承継っていうのはどうしても先送りされがちな課題だというお話がありました。これはやっぱりそういう感じですかね。
そうですね、あの今やらなくてもですね、今の問題が起こってこない問題 の一番こう代表でして、その分時間を置けば置くほど問題が大きくなっていってしまうというのが特徴です。実際こう事業を引き継いで後継者に事業を渡していく上でですね、後継者の育成期間というのに大体5年から10年必要というふうに言われているので、実際60歳の社長さんが準備をし始めて引き継ぎが完了するのに早くて65歳、遅いと70歳ぐらいまでかかってようやく事業が引き継ぎができるっていったケースも、代表的な例としても多いことを考えると、早くスタートするに越したことはないねっていうのをこうメッセージとしてお伝えしております。
なるほど、あまりのんびり構えていられないんですね。
はい、はい、そうですね、事業承継はですね、こう後継者を誰に引き継ぐぞっていうのを決めてからスタートするってイメージがあるんですけれども、実際には後継者が決まっていなくても、今すぐ今からできることっていうのがたくさんあるんですよってことを、より多くの社長さんにお知らせをさせていただいております。そういう意味ではですね、社長さんが60歳を超えたら何かしらの準備が必要ですよということで、60歳を超えたら事業承継を考えましょうというのをキャッチコピーにして活動をさせていただいております。
はい、60歳が一つ目安というふうに皆さんにも捉えていただければと思います。
はい、
あの後継者がね、まだこう見つかっていない、いないという事業所もね、今多いということなんですが、そういった事業所さんに対してはどういった形で支援をされているんですか。
はい、親族に後継者の方がいらっしゃらない事業所さんの場合は、身内以外の第三者に事業を引き継ぐことになりますので、まずは引き継ぎをスムーズに進めるための準備事項を、整理して、優先順位を決めていきます。で、一通り、準備を進めた後ですね、商工会議所や商工会、また専門の会社が仲介者となってですね、広報者候補とのマッチング、事業を引き継いでくださる方とのマッチングを行って、契約によって事業を引き継いでいく仕組みがあります。高山市内でもですね、親族以外の方に事業をスムーズに引き継がれた事業所があるということで、先般2件の引き継がれた事例を取材させていただいたところです。
そうなんですか。はい、この2件どういう事業の引き継ぎだったか教えてもらってもいいですか。
はい、1件目はですね、飲食店さんの引き継ぎの事例で、やはり高齢で体調不良が原因で、第三者に引き継がなくてはいけないという状態で、仕入れ先、取引先である仕入れ先の社長さんからの紹介で後継者を見つけられたという事例でした。
はい、
でもう一つはですね、 これもサービス業の店舗だったんですけれども、お店の常連だったお客さんがですね事業を引き継いでくれたという事例で、2件ともですねお店が営業しているその中の範囲を通してです、後継者に巡り合ったという事例でスムーズに進んでいたというのを拝見させていただき、お伺いしてまいりました。
もう引き継ぎ方もいろいろあるんですね。
そうですね、それもあの課題がバラバラなのと同様に引き継ぎ方も様々というのが事業承継の面白いところかなというふうに思っています。
そうか、でも考えるとお客さん特にねこう足しげく通ってくださる常連さんというのはそのお店をこう愛してくださっているということでもあると思いますし、そのお店のことをよく知っていらっしゃる方ということで、承継する、ね、相手としてはぴったりかもしれないですね。
そうですね、やっぱりお店の良さをしっかり知っていたりとか、先代の経営者さんとしっかりとコミュニケーションが図れているという意味では、お客様への引き継ぎというのはある意味理想といえば理想かなというふうに思います。
そうですよね。今いろいろ、ね、取材をされたということなんですけども、まあ、その事業承継をされた方、またそしてなすあの受け継がれた方、はい、それぞれどういうか思いを、
は
い、
まあ、これあの2つの事例に共通していたことがですね、
はい、
こうどちらが渡す人か受け取る人かどちらかがですねどうしてもこの事業を残したいんだっていう、そういった思いが熱い思いがあったというのが特徴だと思いました。1件目の例では、今やってる飲食店の店主さんがどうしてもこの、お店を残したいって思ってくださって、
自分の味を受け継ぎたいみたいな、ね、残していきたいみたいな、ね、
お店の名前と味を引き継ぎたい、うん、
はい、
で2件目の例は逆にお客さんで通ってた方がこのお店がなくなるなんて高山じゃないみたいなぐらいこうお店のことを愛してですね、誰もやらないだったら俺がやるぐらいのこうなんかそういう熱い思いを持たれてたというのがすごく印象的でした。またあの、このヒアリングを通して見えてきたこととして特徴的だなと思ったのが、こう先代経営者さんってこう事業を渡した後どうなるのかってすごく気になるところで、
そうですよね、自分が頑張ってやってきた情熱を注いできたものですからね。
そうですね、あのなのでやっぱりあのどうしても新しい人がやるやり方だったりとか新しい経営の、方針にですねどうしても気になるところなんですけれども、この2つの事例ではですね先代さんが口を揃えて、この後継者に渡した事業には必要以上に口出しをしないと心に誓っていらっしゃったというのがとても、印象的で、これは引き継ぎをうまく活かせるためのポイントでもあるかなというふうに私自身は感じてお話をお伺いしてまいりました。
なんかこう一つの家庭の中でも嫁姑みたいな、そんなありますよね。なんかこうお嫁さんのやることにね、姑、はい、さんが口出さないみたいな、その方がうまくいくみたいな。なるほどね、そういうのがあるんですね、
はい、
じゃあこうまとめると、その熱意情熱とあとは、はい、まあそれぞれの信頼関係っていうのがうまくいくポイントと、
そうですね、
いうふうに言えますかね、
はい、そこがあのこう全てではないんですけれども、うん、それがないと話がなかなか前に進みにくいんだなということを、この事例を通して感じるところでございました。事業をですね、継続してもらうために後継者の方を応援したいっていう先代の気持ちだったりとか、先代の思いや事業の歴史に応えて後継者としてしっかりと事業を守っていくんだっていう、そういうお互いの気持ちがですねマッチした時にこう引き継ぎが成功したんだよっていう、まあ、そういったなんか好事例をあのお話をお伺いしてきてですね、すごく参考になったなと思います。今こちらの結果についてはですね、はい、ヒアリング内容を取りまとめて高山市事業承継推進委員会として、事例として発表する予定もありますので、また皆さんに見ていただくこともできるように、準備を進めているところでございます。
いい参考になりそうですね、
はい、そうですね、
はい、またねこういった事例がこれからどんどんね増えていい形でね事業が受け継がれていくといいなと思います。まさりさん、あの後継者候補の方との、まあ、マッチングについてね、はい、まあ、いろいろとやってらっしゃるということなんですけども、はい、この後どういったことを考えていらっしゃいますか。
はい、そうですね、あのこれまでも先ほどの丸山さんの話にもありましたが、あの商工会議所さん、商工会さん、あとは専門の会社の方でマッチングをするという仕組みがあるわけなんですけれども、はい、それに加えて、高山市事業承継推進委員会において、創業の希望者の方、移住希望者の方、これあの行政の方に相談に来たりされる方々がいらっしゃいますので、そういった方を後継者候補として経営者の方とつなげていくという仕組みについて検討をしていきたいというふうに考えております。
なるほど、はい、
はい、 で、まずは、相談の方をしていただくということが先決でございますので、高山市事業承継推進委員会の相談窓口であります高山商工会議所で、高山市内の各商工会の方に、ご相談をしていただきたいと思いますので、まずはお気軽にぜひご相談いただきたいと思います。
はい、わかりました。窓口のあのバンバさんこれ相談というのはいつでも、
はい、相談はいつでも受け付けております。電話でもメールでもお気軽にご相談いただきたいと思います。はい、高山市内は高山でもの商工会議所と、商工会がありますので、そちらの方には経営相談員が常駐しておりますので、お気軽にご相談いただきたいと思いますし、また毎月高山市役所の方で無料個別相談会というものも実施しております。こちらの方が事前予約制となりますが、ぜひご活用いただきたいなと思っております。
はい、わかりました。先ほどお話があった通り、一つ目安として60歳を超えたら、事業承継についてそろそろかなということで考えていただきたいということなので、60歳、前後というですね、経営者の皆さんは自分の事業をどう、どこで誰に受け継いでいくのかっていうのをね、ちょっと考えながら、相談をしていただきたいと思いますし、逆に今マサイさんねおっしゃった通り、はい、自分は何か、ね、こう始めたい事業を始めたいんだけど、はい、ゼロから始めるのは大変だし、はい、何か基盤があるといいなというふうに考えている方、はい、また高山にこう移住して高山に来て何かしたいなと思われている方もね、はい、多いというふうに聞きますので、はい、そういった方からも相談をたくさんしていただいて、はい、うまくこう、ね、これが結びつくといいですよね。
そうですね、はいはい、おっしゃる通りですね、はい、そういった方々が、その事業承継ということを選択肢として考えていただくという機会にもなりますので、そういった方々もぜひお声かけいただければいいなと思っております。
はい、わかりました。今日の最初のコーナー、市役所からこんにちはは、事業承継についてご相談くださいというテーマで、高山商工会議所相談課長でいらっしゃいます番場智則さん、そして、岐阜県事業承継ネットワークプッシュ型事業承継支援強化事業ブロックコーディネーター、中小企業診断士でいらっしゃいます丸山学さん、そして高山市事業承継推進委員会事務局飛騨高山大学連携センターの正井博美さん、お三方をお迎えしましてお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。